ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。ですね、ちょっと原子力発電所の安全性について、いろんな質問があるんですね。で、これはもうどうしてもあるシリーズでお答えしたいと思っていてですね、それも私が原子力発電所をこれから続けるべきだとか、続けるべきじゃないというお話をしたいんじゃなくて、原子力発電所とはこういうものなんだと、まあ、いうことをお話ししたいんですよね。私は自分の考えが正しいと思ってるわけじゃないんですよ。これはもういつも言ってるように、我々っていうのはそれほど判断力がある状態じゃないんですよね。自分の頭の中に入ってるもので判断するもんですから。まあ必ず間違ってると言ってもいいわけですね。だけど、事実は提供できるんですよ。どういう状態であるかっていうこととかですね。まあどういうところに問題点があるかっていうことは、これは事実なんで、説明できるんですけども、ただ一つ非常に困ってることがあるんですね。それで、伸び伸びになってるんですよ。実は計画ももう立ててあるんですが、どうしても気合が入らないんですよ。っていうのは、今日はこのひばりクラブのものを、音声で聞いておられる人には誠に申し訳ないんですが、ちょっとだけ地図を見ていただく必要があるんですね。ですからまあ、普段音声で聞いてる方も、ちょっとだけ地図を一個だけ見てほしいんですけども、今、ちょっとこの地図を入れてもらう予定ですが、これは静岡県、つまり東海地震の予想図なんですね。これはまあ、実は東海地震っていうのは起こると言われましてね、松代群発地震の後なんですが、東大のとある助教授が、その助教授はあまり悪意があって言ったわけじゃないんですけども、まあ、それに乗っかっても、山みたいにお金が来るもんですから、地震予知は打ち出の小槌と言われるぐらいですね。人の恐怖心を煽ってお金をもらうっていうのはもう誰でも今やってるわけですけども、それの典型的なものの一つなんですね。まあそれの予想図、これ公的な予想図なんですけども、それをちょっと示しました。見るとわかる通りですね、静岡県の伊豆半島の横ですね。西側で地震が起きる、もしくは海で起こっても大きく揺れるだろうと。で、この図ですと赤いところが震度7ですね。それから、橙とか黄色が震度6。それで、青いところが震度5と、こうなってますね。で、皆さん、ちょっとご年配の方は、東海地震が今日来る、また明日は来るって言ってですね、防災訓練を行われるし、静岡県の人なんかですね、毎日夜寝るときに、乾パンと防火頭巾をですね、枕辺に置いて寝るというような、そういう緊迫した時代がずっとあったわけですね。2000年ぐらいまではもう絶対に来ると言われてたわけですね。まあもちろん地震というのは全くいつ来るか分かりませんから、明日来るかもしれませんし、いつ来るか分からないんですが、まあそれからもう50年も経ってですね、一体今では騒ぎは何だったんだろうか。その間に東北大震災が来ましたよね。まあ、福島第一原発が爆発したり、非常に多くの2万人近い方がお亡くなりになるというような地震もありました。まあその前に阪神淡路大震災、これはそれまでプレート地震が来るって言われてたんですが、断層的な地震が来ましたね。それから関東大震災では1993年という非常に具体的な数字が示されまして、まあ1993年までにほぼ 90% 以上の確率で東京が壊滅すると、まあ言われましたね。だからまあ地震予知が始まってから関東大震災なりですね、東海地震なりと、来ると言われたところには全く来ずに、来ないと、まあ来ないと言わないけど、来るところに入っていない阪神淡路とか、東北の沖合とかですね、まあ東北の沖合は多少の地震はあることは予想されますけどね、大きなところでは新潟の地震が2回ありましたし、まあ、いろんなところで熊本の断層地震なんか全く予想されてないところで起きましたね。地震が予知できないってことは科学的にも私がちゃんと原理を説明してますけど、まあ物理の専門であって地震は専門じゃない私でも、地震っていうのは亀裂の発生とその電波ですから、物理のちゃんと分かってる人は地震の専門家とも言えないわけじゃないんですけどね。まあいずれにしても今言いたいことはそういうことじゃないんです。実はこの絵はね、本当に公的な絵なんですよ。東海地震のためにどのくらいのお金を投下したかということを、これ、まあ、税金泥棒みたいなもんだったんですよ。 で、もっと税金泥棒があるんです。実は、浜岡原子力発電所ってのは中部電力が所有してるっていうかね、運転してる原子力発電所で浜岡原発って有名なんですけどね。それはどこにあるかっていうと、御前崎。まあ、この地図ですと、ちょっとこう尖ったところですね。ちょうど中央に書いてあります。御前崎。ちょっと尖ったところ。まあ、ここ御前崎市ってのがあって、その北に牧之原市ってのがありますけどね。そのちょっと西側の海岸沿いに浜岡原発があります。別に逃げも隠れもしてない大きな原発ですから、それから中部電力のホームページっていうか案内にはですね、ちゃんと正しい位置が書いてあります。しかし私がここで言いたいのは、東海地震ってあんなに騒いでて、大変な地震が来るぞ、地震が来るぞって言ってた、ちょうど中央部分に浜岡原子力発電所が建設されているということなんですよ。まあ日本では無理やり震度6まで耐えると言ってますね。まあ、震度7じゃ壊れるでしょう。まあそういうのが普通原子力関係者は言ってました。しかし事実はですね、まあ、震度6に見舞われた日本の原子力発電所ってのは10基ぐらいあるんですが、全部壊れてます。したがって、この地図で言えば赤いところばかりじゃなくて黄色いところに建ててもダメなんですよね。そうすると、なぜ浜岡原発の立地をこんなところにしたのか。つまりね、東海地震っていうのは日本国政府を挙げて必ず来ると言って膨大な税金を投入したところなんですよ。膨大な税金を投入するってことは、日本政府の人がですね、税金っていうのは国民が一生懸命働いて、まあその中からいただいてるお金だから、ちゃんと使わなきゃいけないと思ってたとしますよね。そうするとこの東海地震については二つ巨大なインチキがあったわけですよ。一つが東海地震が明日にも来ると言って大騒ぎした。これはお金を欲しかったからなんですよ。もちろんいつかは来ますよ。日本ですからいつかは来ます。しかし千年後かもしれません。そんなことを気にして生活するってことはまあできないんですよ。人間ですからね。ある程度安全なところで住むってことはできます。それからもう一つは原子力発電所は絶対安全ですと。ね、胸を張ってたわけですよ。説明をそうしてました。私の、先輩後輩の東大の教授なんかは、もう、原子力は安全に決まってるじゃないかと言い続けました。しかし、立地の時に、原子力発電所が安全なところには建てますと。火山から何キロとか、何とかね、いろんなこと言ってまして、あたかも、安全なところに立ってるように見せていましたね。しかし、現実は、東海地震が来ると言った地図の真ん真ん中に、しかも震度7、今立ってるところがこの地図の精密な震度7のところに合うかというと、まあ6強のところに合ってるんですけど、まあ隣がもう震度7予想されるところですから、震度7被ってもそんなに不利じゃないんですよね。そこに震度6でも持たない原発を建てると。なんでですかね。お金なんですよ。立地はほとんどお金で決まります。あとは、NHK とか朝日新聞とかそういった主力のマスコミがそれを報道しないようになんとか規制というか圧力をかけるということでやってきたんですね。私は原子力安全委員会の専門員だったことがありましてね、その時に一回だけこういう提案したんですよ。立地に関してお金か怪しげな動きがあった時にはもうその立地を放棄するというような規定かなんかを決めなきゃいけないんじゃないですかと。もちろん誰にも相手にされず葬り去られましたが、それはそうなんですよ。だってこの浜岡原発もわかるわけですよ。それからね、中部電力は別にこれ国で決まりますからね、まあ、中部電力が主体的な役割を果たしたとは私は思ってないんです。本当にですね、中部電力でもそう書いてないですよ。浜岡原子力発電所はいろんな諸事情によって東海地震が予想される新大地の全く真ん中に立っておりますと。中部電力はそれがすごく心配ですと。中部電力が本当に東海地方の住民の安全を心配するならね、中部電力と東海地方の住民が共に心配してくださいと。私たちだけ、電力会社だけが心配するんじゃなくて、県民、もしくはその地方の人全員で心配してください。大体日本は西風が吹きますからね。まあこの浜岡原発が爆発したら東京に放射性物質が行くでしょう。それで この前の福島原発が爆発した時にアメリカが早速浜岡原発を止めろと言って、日本政府はまあアメリカの属国みたいなもんですから浜岡原発だけをすぐ止めましたね。しかし日本政府はアメリカの人を、アメリカ軍を守るため、アメリカの横須賀基地とかそういうとこを守るために立川とか、そういうと守るために日本政府があるんですかね。日本政府が運営されているお金は日本国民の税金なんです。で、私がもっと言いたいことはですね、実は原子力発電所の開設をしたいんですけども、できない。今のところまだそうします、しますけどね。できないのは、原子力発電所は一番ダメなのが誠実さがないからなんですよ。お金にまみれて嘘をずっとつき続けてきました。その嘘の積み重ねがもう取り返せないぐらいになっております。まあ、この浜岡原発がそうですね。誠意ある中部電力ですら、ここは東海地震の危険なところに立っているんですと。それが我々原子力発電所を運転するあの責任者としては、もうそれが一番心配なんです。夜も寝れませんと。やっぱりホームページに書いてほしいですね。人間っていうのは自分の立場とかそういうことを考えるよりか、さらに先に国民とか他人とか、この東海地震の信用地の真ん中に原子力発電所が立ってる。しかも専門的には震度6で、まあ設計上どうだかは別にして、実績上震度6で全部壊れている。だから不安だと思うんですよね、私は。自分が中部電力に勤めてる時に原子力発電所の事故がなければいいなと思ってたら、それは間違いですよ。職業というのはそういうもんじゃありませんよね。自分の職業のプライドをかけて危険なことはやらない。周辺の人に迷惑をかけるような、それで自分が給料をもらうようなことしないと、そういうやっぱり魂っていうものが必要ですよね。それが人間として最も大切なことで、中部電力が一生懸命電力を供給しても、それから中部電力がここに浜岡を建てるときに、もしかすると内部で反対意見があったかもしれない。だけど結局は政府に押し切られてここに原子力発電所を作った。まあ、中部電力ももしかしたら協力したかもしれない。しかしそれは今ではちゃんとオープンにして、そして国民にちゃんと説明をして、そして原子力発電所を動かすなら動かすというふうにやっぱりすべきでしょう。私が原子力発電所のことを話すのにですね、非常に迷って困ってるのは、原子力発電所全体がこういう思想だからなんですよ。日本国民は被爆してもいい、今度被爆したら被爆限度がないんだとか、なんとかいうことで被爆は結構健康にいいんだとかなんか言い出すわけですから、それが日本の指導者ではですね、ダメだなぁと、虚しいなぁと、こう思いますので、原子力発電所の開設を開始する前にですね、この浜岡原発の立地と東海地震の新大地予想とがどういうふうになってるのかということを地図を示してご説明いたしました。苦しいですね。